ヨハネによる福音第62回、誰を探しているのかという主題で、ヨハネによる福音書18章1節から11節です。今日の18章の1節にはこのように書かれていますね。イエスはこれらのことを語り終えて、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があった。イエスは弟子たちと一緒にその中に入られたとあります。これはオリーブ山の中にあるゲッセマネの園だということが他の福音書にははっきりと書いてあります。で、このゲッセマネの園というと私は思い出があるんです。今から30年以上前なんですけども、進学校から卒業して家内と帰ってくるときに、その帰国の途中にイスラエルに寄ろうと話したんですね。私は本当はギリシャとイスラエルを行きたかったんです。で、両方行けるツアーってありますかって聞いたらですね、観光会社がありますよと言うんです。お、これはいいなと。ところが待てど暮らせど来ないんです。で、しょうがないのでイスラエルのみに絞ったら、ポーンとチケットが2万円入っていたので、あ、これは御心だと思って、友達に今度イスラエルに行って日本に帰るんだって言ったんですよ。そしたら彼が言いました。都市以下エルサレムに行ったらオリーブ山に登るんだ、そしてその日の出を見るんだ。その時後ろを振り返ると夜明けのエルサレムを見ることができる。エルサレムの夜明けというのは上から明けていくんだぞっていうんですね。オリーブ山が少しだけエルサレムよりも高いんです。ですから日がですね、上から明ける夜明けなんだというふうなことなんですね。わかったわかった、じゃあそれ見に行くからということで、旅行の6日目が自由行動の日だったんです。4時半に起きて私はオリーブ山に行ってみました。ああ、これが日の出かと思って、帰りはですね、このキレロンの谷を歩こうと思いました。で、途中にゲッセマネの園があるはずだと思って行ったんです。そうしたところがありました。ただね、朝早いので、右上の写真見ていただけるでしょうか。これはフランシスコ会のゲッセマネの園の入り口なんですけども、固く閉じられてですね、中入れなかったんですよ。しょうがないので私は反対側を見てみました。そうしたらゲッセマネの園に入らなくてもちゃんとオリーブ畑があったんです。それがこのオリーブ畑なんですね。かなり太い木なんですよ。そして西の方を見てみたんです。左の上にちょっと小さなやつがありますね。かなりね、もう一抱え以上もあるような太いオリーブの木だったんです。そしてその向こう側になんと黄金門が見えたんです。朝日に照らされた黄金門、本当に黄金色に光って見えたんですね。で、それがもっと拡大すると下の方にゲッセマネから見える黄金門ということでですね、これは前の日にガイドさんが連れてってくれてですね、あの黄金門から再臨のキリストが入って行かれるという伝説があるんだ、案内だったんですね。さて、そこのオリーブの木というのは太いんですよ。この幹がよじれるように伸びていくんです。まるでイエス様が体をよじって祈っていたあのゲッセマネの祈りを思わせるような、そういう太いオリーブの木がいっぱいあったんですね。そしてケデロンの谷の写真をバチャッと撮ったんですけども、ケデロンというのは影という意味だそうです。影の谷ですよ。そうするとあの詩篇の23編思い起こしますよね。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。主が共におられるからです。あの詩篇23編の影の谷、これだというふうに思いました。で、写真はですね、早朝だったので本当にケデロンの谷が左側、影になっているでしょ。面白いな。これがケデロンの谷なんだと思いながら、この谷を通ってダビデの町を登っていってですね、そしたら途中にアラブ人のお店があったんです。日用雑貨を売ってるところでした。そのおじさんと話してたらですね、うちの息子がな、タクシーの運転手やってるんだって言うんですよ。だから、その息子さんに乗せてもらってホテルに帰ろうということになりました。そのタクシーがですね、ベンツなんですよ。でですね、ホテルまで連れてってくれましたけども、そのホテルの名前がモリアホテルなんです。 なんとなく守谷旅館みたいな感じしますけどね。守谷というのはアブラハムが息子を捧げたあの守谷の、そこから守谷という名前が出て守谷ホテルというふうなところだったんですね。そこに帰っていったわけなんですけどもね、このゲッセマネから朝日に輝く黄金門が見えた、そこにオリーブの木が立っている、よじれながら立っている。本当にこのイエス様のあのゲッセマネの苦しみを表しているよなというふうに思ったんですね。パッケージツアーというのは全部がこうセットされていますけれども、時には自由行動の日がありますから、自由行動の日に自分の足で歩くというのは本当にいろんなことで思い出の深い貴重な経験をすることができるなというふうに思ったことなんですけれどもね、聖書で読んでいたいろんな知識が、あ、これだこれだこれだって事実になっていく、そういうワクワクする10日間だったわけなんですね。さて今日の出来事はこのオリーブ山の西斜面にありますゲッセマネでの出来事なんですね。でゲッセマネというのはこれ油絞りという名前のところなんだそうです。何の油を絞るのか、もちろんオリーブの油を絞るわけなんですね。そしてここでイエス様は他の福音書によりますと祈る姿がです、汗が血の滴りのように地に落ちたとルカは伝えています。ゲッセマネの祈りがですねこの後続いたはずなんですけれども、ヨハネはそれを省略してるんです。でも全然書いていないのかというとそんなことはないんです。11節にですねこういうふうに書いていますね。するとイエスはペテロに言われた、剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯は飲むべきではないか。ちゃんとこのところでゲッセマネのイエス様の祈りが反映されているんです。父よ、できることでしたならばこの杯を私から取り去ってください、しかし私の思いではなく御心のままになさってください。この祈りがちゃんとヨハネも聞いていたんですね。他の3つの福音書はそれを伝えているので、ヨハネはあえてこれを割愛しているということが言えるわけなんです。さてどうしてゲッセマネに行ったのだろうかというと、2節のところにありますね。イエスを裏切ったユダはそのところをよく知っていた。イエスと弟子たちとがたびたびそこで集まったことがあるからである。ルカによりますとね、いつものようにいつもの場所で集まったとあります。ですからイエス様とその一行はエルサレムに来るときにはここをまるで常宿のようにして、夜はここで過ごすのが常だったらしいんですね。それでユダはここに行けばイエス様を捕まえることができると考えたわけです。そしてそこでユダは何をしたかというと、私が接吻する人がイエスだというふうにあらかじめ打ち合わせしてたわけですよ。ところがこの裏切りの接吻についてはヨハネは何にも言ってないんです。ユダはそこに立っていたというふうにね言うだけなんです。この記事もヨハネは省略しているんです。そしてここにゲッセマネの祈りも省略されている。さてそこのところにですね、今度は物々しい捕縛隊が来たというわけなんですけども、3節このようにありますね。さてユダは一帯の兵卒と祭司長やパリサイ人たちの送った下役どもを引き連れ、松明や明かりや武器を持ってそこへやってきたというんです。このところで一帯の兵卒というのはこれはローマ兵のことを指しているんですけども、ヨハネだけがローマ兵を連れてきたというふうにここに書いています。この一帯という言葉にはです、実は600人を表す単語が使われているそうです。それプラス祭司長の役人たち、相当な人数ですね。それだけじゃないんです。松明、明かり、武器、たった一人ナザレのイエスを捕らえるためにこれだけの捕縛隊が派遣されている、絶体絶命の状況ですよ。そこでペテロは大祭司のしもべに切りかかったということがですね、十節に書いてありますね。このようにあります。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。するとイエスはペテロに言われた、剣を鞘に収めなさい。そしてこのように言われたわけですね。父が私にくださった杯は飲むべきではないか、言われたんですけども、実はこの時にはもっといろいろなことをイエス様おっしゃったんです。ペテロに、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びる とかですね、それから私が父にお願いすれば御使いの十二軍団以上も送ってくださることをあなたは知らないのかとまで言っています。でもそういう記事をヨハネは全部省略してるんです。このゲッセマネはさまざまな出来事が起きたんですけども、ヨハネはほとんどのものを省略しているんです。ヨハネはこのような大胆な省略でもって一体何を伝えたかったのかということですね。実はヨハネが本当に伝えたかったのはこのことなんだというのがあったんです。それはイエス様が2回私がそれであると名乗られた出来事なんです。私がそれである、これは新約聖書が書かれたギリシャ語では非常に短い2つの言葉です。エゴイミ、エゴというのはですね、皆さんエゴイズムっていうのをご存知ですね。自分が自分が自分がっていうのはあのエゴと同じです。でもね、エゴというのは悪い言葉ではないんです。私がという言葉なんですよ。エゴイミ、これは英語に直すと I am なんですね。でもこのエゴイミをイエス様は2回繰り返されたんです。まあ、実は今日の聖書箇所には3回ヨハネがそれについて説明しているのもありますので、3回使われているんですけれども、イエス様ご自身は2回エゴイミ、私がそれであるということをおっしゃったんです。そしてそれがヨハネがぜひ伝えたかった、後世の私たちに伝えたかったことなんですね。その状況が4節から始まるわけです。イエス様はこのようにされたんですね。しかしイエスは自分の身に起ころうとすることをことごとく承知しておられ、進み出て彼らに言われた。誰を探しているのか。そうしたところが人々はナザレのイエスをというふうに答えました。この捕縛隊はナザレのイエス、田舎者です。ナザレというのは本当にイスラエルでも田舎のガリラヤのさらに村の出身です。ただ現代クリスチャンのことをヘブライ語ではナザレ派というんです。ユダヤ教のナザレ派というふうに現代のイスラエルでも呼んでいるわけなんですけれども、ナザレのイエスをというふうに彼らは言ったんですね。そうしたところがイエス様はこのように答えられました。5節です。イエスは彼らに言われた。私がそれである。イエスを裏切ったユダも彼らと一緒に立っていた。あるわけなんですけど、私がそれである。その結果どうなったのか。6節にこんなことが起きたんです。イエスが彼らに私がそれであると言われたとき、彼らは後ろに引き下がって地に倒れた。尻餅をついたというんですよ。後ずさりしてですね、ペターンと尻餅をついてしまったというんです。これは何を意味しているんでしょうか。イエス様というとですね、最近のなんか痛み悲しみ苦しみに寄り添うイエスというふうなイメージで語られることが多いんですが、それも間違いではありません。でもここのイエス様はですね、逃げも隠れもしない大胆なイエス様です。私がそれである、エゴイミーと宣言されたところ、人々はペターンと後ずさりして尻餅をついたというんです。これは何を見せているかというとですね、私はあるという言い方なんです。これはその当時の人々にとっては神であることの宣言なんです。というのは旧約聖書の出エジプト記の3章にある言葉ですけれども、モーセが神様に派遣される時があります。エジプトに送るって時にモーセは本当に臆病な人でした。そして私を送ると言いますが、神様あなたのことを何と言ったらいいんでしょうかと言った時にですね、出エジプト記の3章の14節、神はモーセに言われた。私はあってあるものと言われたんですよ。これを古代の人々はギリシャ語に訳した時にエゴイミー、私はある、私は実在である、私はあってあるものというふうに訳したんですね。もちろん原文はヘブル語ですけれども、イエス様の時代にはですねギリシャ語で読むことが多かったんです。エゴイミ、これは神を表す表現なんです。この気迫に圧倒された人々は後ずさりして尻餅をついた 逃げも隠れもしないイエス様ですよ。私はあってあるもの。私はこの言葉に本当に力を得たことがあります。というのは牧師になってからなんですけども、ある時、しばらく前になりますが、私は高慢の鼻をへし折られたことがあります。非常に高慢だったんですね。その時に私は本当に自分が無のようなふうに思いました。自分って一体何だろう。私は千田俊明です。でも千田俊明は私ではないんです。それは単なる名前なんです。私というのは何だろう、この体、これは単なる体じゃないか。じゃあどこを切ったら自分になるのか、心か、心立て見えるわけじゃない。この指先一つにだって千田俊明ではない。一体自分は何者なんだろう。もう本当にこう虚しいというかですね、自分は一体何者なんだというふうな思いに打ちのめされたことがあります。でもその時にですね、この御言葉、私はあってあるものという出エジプト記の3章14節の主の宣言、この御言葉が与えられたんです。人間一人一人はですね、ほとんどもう亡きに等しい存在なんです。しかし私たちを作った主なる神はあってある方なんです。たとえ私たちが無であろうと、虚無であろうと、私たちを作ってくださった方はあってある方なんです。唯一の確かな実在なんです。このことを思った時に、この方が私たちを愛してくださっている、イエス様を送ってくださっている、そして今生きていることができる、こんな高慢なものなのにでも許されて生きることができる、それはこのあってある方が本当に実在である唯一のお方だからだと。この方、永遠に生きておられる方、そういうことを思った時にですね、大きな力をいただきました。創造主なる神はあってある実在のお方なんです。その方が私たちを愛してくださって、大きな力を得た思いがあります。この私はあるエゴイミが最初にヨハネ伝に出てくるのは、ヨハネ伝の4章の中でですね、イエス様がサマリアの女性に会うところがあります。そのところでですね、サマリアの女性はイエス様に出会ってこのように言っています。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエスは女に言われた。あなたと話をしている、この私がそれである。エゴイミ、ここで初めてエゴイミがヨハネ伝の中に出てくるんです。エゴイミ、私がそれである。実はヨハネ伝の中にはたくさんこの私がそれであるという表現が出てくるんですけども、このゲッセマネの園でも、イエス様は二度、私がそれであるという言葉を発しているんですね。キリストと呼ばれるメシア。エゴイミとイエス様おっしゃったんです。これが最初のエゴイミなわけなんですね。そしてそれについての説明が6節で、ヨハネが言ったようにこの言葉を発せられた時に、捕縛隊は尻餅をついたと証言しているわけです。2番目にこのエゴイミ、私がそれであると出てくるのが7節からなんですね。18章7節、そこでまた彼らに、誰を探しているのかとお尋ねになると、彼らはナザレのイエスをと言った。イエスは答えられた、私がそれであると言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちを去らせてもらいたいと言われたんです。なぜそのようなことを言ったのか、次にヨハネがこのように言っています。それはあなたが与えてくださった人たちの中の一人も私は失わなかったとイエスの言われた言葉が成就するためである。これは最後の晩餐の席17章の中でイエス様がおっしゃった言葉ですね。一人も失わなかったということです。イエス様は、私がそれである、私を捕まえなさい、しかしこの人たちを去らせてくださいと、自分が捕まえられることで弟子たちを守ったんです。たった一人も失わないように、毅然とした、決然とした救い主イエスという姿がここに明らかですね。 ですから弱さ、苦しみ、悲しみに寄り添う同伴者イエス、そういう弱いイエスではないんです。いざとなれば自分の命をかけてですね、愛する人たちを守る救い主イエス、その姿がこの言葉の中に凝縮されていますね。だからヨハネは良い羊飼いの例えをイエス様の言葉として記しているわけなんです。ヨハネ伝の十章の中でイエス様はこうおっしゃいました。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまたこの囲いにない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。ヨハネによる福音書10章の14節以降の言葉です。偽物の羊飼いならば逃げ出すんです。本物の羊飼いは命を張って羊を守るんです。まさしくそのことがこのゲッセマネで起きているわけですね。それはエゴイミ、私がそれであるというイエス様の二度にわたる宣言です。決然たる宣言。もしここでイエス様が私がそれであると言わなかったらどうなったでしょうか。イエス様は捕まえられなかったでしょう。逃げることができたかもしれません。あるいは弟子たちが捕まえられたかもしれない。でもこの場をしのぐことはできたかもしれない。そうしたら十字架はありません。私たちの罪の許しはありません。十字架がないということは復活がありません。私たちの永遠の命の希望がないんです。この二つのエゴ意味、私がそれである、このことによって私たちの罪の許しと永遠の命への希望がはっきりとここで宣言されたことになるわけなんですね。だからイエス様はエゴ意味をいろいろところで語っているんです。私がそれである、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。この私たちを愛してやまないイエス様がご自身の命を捧げて私たちに罪の許しと御国への永遠の命をもたらしてくださったんですね。この方こそ私たちの救い主キリストなんです。イエス様は二度にわたってあなたは誰を探しているのかというふうにお尋ねになりました。皆さんは誰かを探していますか？若い時の私は自分探しをしていました。人生は自分探しの旅、かっこいいですよね、なんかね。そんな思いで何をしたらいいんだろうか、どうやって生きたらいいんだろうか、そんなふうな思いで自分探しをしていました。そして光を求めて教会の門を叩いたんですね。もう本当に光が欲しかった。ところが18年かかってようやくその光がイエス様だということに気づいたんです。本当に遅いですね。イエス様はこうおっしゃったんです。私は世の光である、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つ。実に自分の人生を闇にしていたのは自分自身の罪だったんだということが分かったときにですね、イエス様がその私の償いきれない罪を十字架の上で背負って許してくださって本当の命に導いてくださる方なんだということを知ったときに、このことをしてくださったイエス様、そしてイエス様を送った神様は愛の神様だということが分かって、自分探しは実はキリスト探しだったんです。イエス様に出会うまで私は自分に出会うことはなかったんです。だってですね、自分を探して探して探してですよ、出会ったとします。でもそれは才能がなくて取り柄もなくて貧しくみすぼらしい自分だったらどうしますか。自分に会ったって、自分に出会ったって解決はないんです。それでも私たちを愛してくださって、私たちの罪をあがなってください、私たちを本当の命に導いてくださるイエス様に出会うことこそが、実は自分探しはキリスト探しだったんだということが分かるまで本当に長い間かかりましたけれどもね。 でもイエス様はそのような罪人の私たちを愛して、命を懸けて私たちを救ってくださった。それが父の杯なんです。イエス様は決然とこの父の杯をご自分の使命としてですね、受け入れて十字架と復活の道を歩まれたんですね。誰を探しているのか、イエス様は私がそれであると言って、十字架と復活の道を歩まれた誠の救い主、キリストなんですね。このことを覚えて感謝してお祈りしたいと思います。天の父なる神様、イエス様がゲッセマネの園で私がそれであるという宣言で表してくださった大いなる愛が私たちの救いと希望の約束であることを学びました。私たちは亡きに等しい罪人であっても、あなたに愛されて許されて生きていくことができます。この喜びの命の道を人々にも伝えることができますよう、私たちを清めて生かし用いてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。